なぜこの作り方なのか。おにぎりはでんぷん管理の精度練習です。単粒子の日本米は超粒子よりもアミロペクチン、高度に枝分かれしたでんぷんを多く含んでいます。炊くとアミロペクチンが豊富なでんぷんはゲル化して粘着性のあるまとまりのある塊になります。それがおにぎりを可能にしている。成形したボールが歩形するのは、隣り合うご飯粒の表面でゲル化したでんぷんが圧力下で軽く結合するから。手に塩をつけることは調味以上の目的があります。細かい塩が外側のご飯粒から微量の表面水分を引き出し、顕微鏡レベルで粗い表面層を作って次の粒を滑らせるのではなく掴ませます。濡れた手は炊いたご飯が皮膚に付着するのを防ぎます。合わさって塩をつけた濡れた手は、ご飯の塊が料理人につかずに成形圧力を均一に加えることを可能にします。温度は隠れた変数です。50から55度氏で炊いたご飯は最も可塑性があります。アミロペクチン差がまだゲル化していて、粒が吸収した水で少し膨らんでいて、でんぷんのマトリクスが崩れずに圧縮を受け入れます。ご飯が35度氏以下に冷えると、老化と呼ばれるプロセスが始まります。アミロペクチン差が水を失って再結晶化し、より固くまとまりの弱いネットワークになります。老化したご飯は圧力下で崩れ凝集しません。これがおにぎりが必ずご飯が熱いうちに成形される理由であり、再加熱したコンビニのおにぎりが作りたてと味も扱いも違う理由です。成形の圧力もまた覚醒された判断です。弱すぎると持ち上げた時におにぎりが崩れます。強すぎると粒が潰れて、粒と粒の間に空気のない密度の高いベタついた塊になります。正しい圧力、数回の回転を通じたしっかりとした持続的な力は、単体として歩形しつつも口の中で軽く感じられる粒と粒の間の適切な空間を持つおにぎりを作ります。よくある失敗、潮流米やジャスミン米を使う。目安、単粒子ジャポニカ米、コシヒカリ、秋田小町、笹錦、アミノペクチン高めで粘り強い。なぜそうするのか。潮流米バスマティ、ジャスミンはアミロース直鎖状澱粉が多く、粘性マトリクスが形成されません。おにぎりは握った瞬間に崩れる。どうするか。日本米またはアジア食材店で購入。コシヒカリが王道。代替法、日本米なし、カルローズ米カリフォルニア産中粒子が、事前、寿司酢を混ぜた酢飯は、不向き。甘酸っぱさが具の味を邪魔する。冷めたご飯を成形する。目安、ご飯がまだ熱いうちに、50度以上成形。なぜそうするのか。40度以下ではでんぷんが部分的に老化、再結晶化し、粒が圧力下で結合しません。冷めたおにぎりは崩れる。どれだけ握っても回復しない。どうするか。炊き上げて10分蒸らす。即座に握る。手の保護用に冷水ボールをそばに。代替法、残りご飯、電子レンジ60秒、湿らせたキッチンペーパーで覆うで柔らかくしてから握る。大量に作る。保温機能の炊飯器にご飯を入れたまま握る。適切な温度を何時間も保てる。手に塩をつけない。目安、手を水で濡らし指先に塩をつけて握る。なぜそうするのか。手の塩がおにぎり表面に味をつけ、さらに米のタンパク質構造を微妙に変えて光沢のある肌を作ります。塩なしだとぼやけた味で、グドの塩味対比もない。どうするか。塩、マルドンや海塩を小皿に準備。手を濡らす。塩を指先に少量握る。代替法、減塩。突き上がり後にご飯自体に一つまみの塩を混ぜる。塩結び、通常より塩をやや多めに。不均一な圧力をかける。目安、両手で優しく均一な圧力を加え、3回転で三角または楕円に成形。なぜそうするのか。片手で握ると形が歪み、圧力が集中した箇所のご飯が潰れて食感が悪くなる。粒をまとめるのであって潰さない。どうするか。両手をカップ状にして優しく抱える。回転させながら成形。握るのではなく抱える感覚。代替法、ラップで包んで形を作る。ラップに集めてねじって形成剥がす。おにぎり型、プラスチックの三角型で完璧な形が作れる。海苔を早く巻きすぎる。目安、パリパリ食感なら食べる瞬間に巻く。しっとり食感、時間経過後を意識なら成形時に巻く。中途半端な時間は NG。 なぜそうするのか。海苔はご飯と接触すると即座に水分を吸収。コンビニ式のパリパリは食べる瞬間に巻くから、伝統的なしっとりは成形時に巻いて一緒に時間を過ごすから。どうするか、食感を選ぶ。パリパリなら別包装、しっとりなら成形時に巻く。代替法、コンビニ式パリパリフィルムが日本のスーパーで売っている。食べる瞬間に開封する仕組み。具とご飯の比率が違う。目安、標準的なおにぎり、80〜100g に対して小さじ1杯の具。なぜそうするのか、具が多すぎるとご飯が周りを保てない。少なすぎると最初の一口で具に当たらず存在感が消える。具は発見であって主役ではない。どうするか、ご飯に親指で小さな穴、具を入れる。ご飯で覆って成形。代替法、具を主役にしたい。小さいおにぎりご飯 50g を作って具も比例して小さく。何を見るか、成形前の炊きたてご飯。粒が分離しているが押すと粘着する。蒸気が上がっている。ご飯は熱い、50〜55°でした。濡れていても乾きすぎてもいない。成形中、ご飯がバラバラの山ではなく一つのまとまった塊として動いている。表面はわずかに湿っているが濡れていない。仕上がったおにぎり、はっきりした角を持つ綺麗な三角形を保っている。軽く叩いても崩れない。噛んだ時柔らかく応じる。圧縮されたペーストでも崩れる粒でもない。料理人としての見方。おにぎりは、比率が柔軟ではなく固定されている数少ない日本の基本料理の一つです。月水の塩分 2% が標準。手に塩は必須。淡粒姉妹が必要。具は完全に任意です。新しく炊いたご飯と正しく塩をつけた手で作ったシンプルな塩結びは、下手に作ったツナマヨおにぎりより満足感があります。三角形という形の幾何学は美観だけでありません。三角形のおにぎりは丸いものより角が多く、体積に対して表面積が大きい。海苔がつきやすく、塩の膜が集中している場所が多くなります。コンビニチェーンは生産速度あたりの手の動きを最小化しながら、この効果を最大化するために数十年かけて三角形を最適化してきました。家庭での使い方。まず具なしで少量のご飯で成形動作を練習する。どれだけの圧力が圧縮なしで凝集を生み出すかを理解する。それが手で感じられるようになれば、具と海苔は二次的な問題になります。試作メモ。月水の塩分比3パターンをテスト。 1%、 1.5%、 2%。 1% では手に塩をつけても味が平板だった。 2% では外側の調味と内側の水分調味がバランスよく最も良い結果。炊飯の米と水の比率もテスト。重量比で111、1112、1113、112が成形に最低に最も良い凝集力。成形温度もテスト。55°では凝集力が強かった。40°ではおにぎりの縁が崩れた。65°では塩をつけても手にご飯がついた。関連用語、ゲル化。淡粒姉妹を凝集させ、成形可能にするもの。でんぷんの老化。なぜ冷めたご飯がうまく成形できないか。アミロペクチン。日本米の特徴的な粘りを与える枝分かれでんぷん。